黒川くん。
はい。
なんか今日は絵が。
ね、
違いますね。
ガラッと変わりました。まあせっかくラシタくんがチェロ弾きなのでね、ゆる音楽学ラジオでチェロを弾けないっていうのはあれだったもんで、
はい。
ちょっと堀本さんに頼み込んで、はい。マイクスタンドを買っていただきました。
そうなんです。今日マイクスタンドがありましてですね、はい。いつものテーブルを取っ払ってね、
うん、
チェロを弾くスペースを確保していただきまして、今日は、チェロを持ってきております。
いいですね。
はい。記念すべき、うん、まあ、チェロを持ち込んでのこう演奏をするラジオ第1回ということでですね。
何があるんですか？
まあ、チェロと言ったらっていう曲がね、やっぱりあるんじゃないのかなと思うわけで。
これまでのラジオだと、チェロコンチェルトなんかね、よく聞く。
そうですね。ワードとしては。ワードとしては聞きましたけども。今回はですね、チェロ1本で完結する曲を。
そんな曲あるんですか？
あります。
へぇ、はい、クラシックに？
クラシックです。
へぇ、
そのタイトルがですね、無伴奏チェロ組曲。
あ、聞いたことある。無伴奏チェロ組曲。
はい、無伴奏ってことは、チェロだけっていうことですね。
なるほどね。
伴奏がないということですね。はいはいはい。まあもちろん、このタイトルで、いろんな作曲家が曲を書くわけですけども、うんうん、今回紹介するのは、もちろん、バッハの、無伴奏チェロ組曲。ということで、はいございます。
多分聞いたことあるな。
多分聞いたことある。
ある、うん、有名そう。
そうなんですよ。作られた年代ですけども、うん、まあ、1717年から23年頃なんていうふうに言われています。うんうん、無伴奏チェロ組曲っていうのは、第1番から第6番まで、6曲あるわけですね。
うん、結構長いんですね。
別に続けて演奏するかどうか別にしてね、うん、そうそうそう、6曲作ったということになるんですけども、で、その6曲、ある第1番から第6番の中で本日は第1番を取り上げていこうと
1番だけ
思います。
すごいバランス悪いですけど大丈夫ですか、はい、僕柳田国夫の人生話した時同じようなバランスの悪さで話したんですけど
大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい、第1番ですね。でその中でも、うん、第1番の中にこれ実は6曲あるんですよ。さらに、まあ、6楽章に分かれてると言っていいですかね。
へー、そうなんですね、
はい、ってことはさっきの第6番までを考えると、
うん、
全部で36曲
そうっすよね。
66でね、
とんでもない長さになる
あるわけですね。と全部通すと2時間半ぐらいだったような気がしますけど、まあ別にそこまでねフルでやるつもりもないですし、
ずっとチェロ一人なの？
ずっとチェロ一人。
へえ。
だから別に何番だけ取り出すとか、うんうん、その中でも何楽章だけ取り出すみたいなことがよくありますね、うん
うん、なるほどね。
で今回はその第1番の6曲を取り上げていきたいと思うんですけれども、うん、はいはいはい、まあ一番有名なのが第1番の6曲の中の一番最初、
うん、
プレリュード。
プレリュード
前奏曲ですね。まあこれ組曲ですよね、うん、無伴奏チェロ組曲なんですけども、
はいはいはい、
でこの時のね組曲っていうのが、うん、大きく2つぐらい大別できるんですけども、古典組曲と、うん、あとは管弦楽組曲っていう2種類があるんですね。
管弦楽オーケストラ用のってことですか？
そうですそうですそうです、うんうん、なのでオペラの序曲がありまして、でその中からいくつか曲を抜粋してきましたよっていうオペラセットの組曲みたいなのが、これ管弦楽組曲と。なるほどなるほど。言われるものなんですけども、
はいはいはいはい、
一方で今回取り上げるその無伴奏チェロ組曲はもう一個の方、古典組曲と言われる方ですね、うん、以前ですね舞曲のお話をさせていただいたことがあるんですけども、しましたね、うん、その時にもねちょっと名前出てきました。アルマンド。
アルマンドありましたね。
ありましたよね、うん、でそれのねお友達というかね、
うん、
クーラント、サラバンド、ジーグなんてね、いろんな名前があるんですけども、うん、このアルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグっていうのを骨組みとした組曲、うん、これを古典組曲
なるほど
いうわけですね。でその古典組曲セットを始めるにあたって、うん、まず先頭に置かれるのがこのプレリュード前奏、
はいはいはいはい、
ということになるわけですね。なるほどね。ではですね早速このプレリュードの中身を見ていこうと思いますので、
いいですね、
実際にチェロで音を出してまいりましょう。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
一旦ここまでとい
たしましょう。いいですね。
いいですね。
久しぶりに聞きました、浦下くんのチェロ。
そうですね。ね。はい、黒川くんの前でね、去年はね、イベントなんかで聞いたこともね、
ちょこちょこやりましたけども。
ありましたけれども、久しぶりですね。うん、で、この曲、まあ、頭からずーっとですね、16ボンプがタタタタタタタタ、こう続いてい
きますよね。
だけと言っちゃだけなんですね。まあ、黒川くんの下の方にもね、楽譜が見えると思いますけども、ね、ずーっと16音符が並んでいるだけなんですよ。
うん。単調だよね。
そうなんですよ。だからすごくいろんなことをやってるように聞こえるんですけれども、至って楽譜はシンプル。
あのさ、改めてさ、細かい音がさ、続くわけじゃん、16音符で。どうやってやってんのか俺、あんまり気にしてなかったんだけど、
一回、どうやって弾くか
と。そう、弾くかってこと。弓を一回ずーっと弾きながら、指の入れ替えで音切ってるんだね。
あー、そうだね。これ、ね、いろんな弾き方があるんですよ。
いや、そうだろうね。もちろんそうだと思うんだけど。
4つずつ、1つのまとまりで弾く人もいれば、全部つなげて弾く人もいて、もういろいろあるんだけれども、そう、スラーの中で音を変えたかったら、左手でね、音を変えたり、弦変えたりしながらね、変えたりしてるんですけどね。
そう、カタカタカタカタ指でやったから。そうそうそう。なるほど、そうやってやってんだって。
そうなんですよ。
改めて思いましたね。
で、この無伴奏チェロ組曲第1番っていうのは、全体的に都庁長。英語で言うと G メジャー。
はいはいはい。
この長で、作られている。
うん。なるほどね。
で、これは、日本語で分かりやすく簡単に説明すると、ソの音から始まる明るい調。はい。っていうことですね。で、そうすると、この冒頭の3つの音。うん、順番、それしで、ちょっとね、テレコになってますけども、ソシレの和音ですね。うん、この G メジャーの主和音、はい。メインとなる和音で始めましょう。ということですね。で、次の小節。また次の小節。まあ、こういう風にして、和音が推移していくんですけれども、ただ、この一番低いソの音、これを弾いてから各和音を始めるっていうことに関して言うと、この4小節間変わらないんですね。和音は変わっているのに一番低い音が変わらない。
はいはいはい。ソ、ソの音ね。
ずーっとソーから始まる。このソの連打が、もうこの曲は都庁長なんですよ。ここから始まるんですよ。この組曲は、この後にアルマンドいろいろ待ってるんですよっていう、このプレリュードの頭をね、よく表しているんじゃないかなと思うんですね。はいはいはいはい、
名乗り上げてるみたいな感じだよね。
そうなんです、そうなんです。で、これまた僕の個人的な思いですけれども、このソの開放弦、まあ何も左手で押さえずにその音が鳴る弦ですよね、これがチェロにとって一番響くんじゃないのかなと思うんですよ。もちろんね、各音域でね、いい音鳴るんですけども、これを弾いてる時の自分へのこの振動の伝わり方だったりだとか、響き方を見ると、やっぱりチェロにとってこの低いソの音っていうのは、特別というか、大事な音だなって思うんですよね。
なんか鳴らしたくなる音あるよね、楽器ね。
そうそうそう。
音さらこれ鳴らしてるとき違うなっていう
のは。このブルブル感
って。ブルブル感ね。
すごく良くて、その、その音を、まあ、メインとする。いや、都庁長ですよね。これで、チェロ組曲1番を始めてくれたっていうのが、なんか、ありがとうって言いたくなる気持ち。いや、そうだよねっていう。
チェロ分かってるよねっていう構成になってるわけだ。
気がするんですよね。
なるほどな。
ちょっと黒川くんも構えて、
いいよ。
その聞いてみませんか？
怖いよ。
胸にチェロのね、裏側が一箇所当たって、足で抱えるような感じですね。僕が右手でちょ弓引きますんで、
はい、
この振動を感じていただければと思います。
いいですね。
伝わってくるでしょ。
スーッと入ってくるのが、他はどんな感じですか？
もちろん低い弦をね、さらにもう一本、もう一本低い弦があるんで、こっちも響くは響くんですけどね。
全然でも違うね。感じが。
やっぱりね、特別、これの響き方は、いいのかなと思ってるんですよ。
そんな感じしますね。
いや、こっから始まるの嬉しいなと。
怖え、木製の
怖いよね。怖え、ね。扱いがね、うん、慎重じゃないといけないって。なんかさ、チェロ体験に来てくださる方とかでさ、うん、楽器構えてみて、うん、あ、軽いんですね。うん、おっしゃる方がやっぱいらっしゃって。
う
ん、
いや、そうでしょうね。
この見た目してるけど、やっぱ軽いから。
うんうん、
そこ、大きくて軽いものは怖いっていう。
怖い怖い怖い怖い。
扱いが怖いっていう。
振り回して壊しちゃうような気がする。
そうだよね。さあ、この、
はいはいはい。
G メジャー、都庁長の和音から始まりました。うん、なんかここで急にこう世界が変わるような感じがあるんですよね。さっき4小節間、このその音から始まるっていう風に言いましたけども、実は5小節目の頭もその音から始まっていて、うんうん、こういう和音になりますと、うん、ここから動き出します。ドシャープこの音がやってくるんですね、うんうん、で G メジャーのスケールには黒川くんも楽譜よーく見てもらうと分かると思うんですけども、はい、シャープが1個なんですね。1
個ついてますね、
うん、っていうことはシャープが1個なので、これはファの音につくシャープを示してるわけですね。
なるほど、なるほど。
うん。ってことは、まあ、ドの音っていうのが、いつもはナチュラルなわけです。うん、なんだけども、ここでドシャープが出てきて、
うん、
一気に世界が曇ると言いますかね。さっきまで開放的な、こう、レソシレーっていう和音だったのが。
明らかに外してきてる感じがしますよね。
うん、ありますよね。うん。どうなっちゃうんだろうっていう感じがします。
不安感はありますね。
うん。また低い音が出てきつつ、なんか暗い和音がありますよね、うん、うん、なんかちょっと明るさ取り戻したかなっていう気も今の小説したんですけど、うん、またその後からなんか怪しいっていう感じがします。
感じがしてくる。
うん。やっぱりこの怪しいって感じた場所っていうのが、うん、さっきの低い音にドシャープがあったりだとか、はいはいはいはい、今の小説だとソシャープがあったりすると。こういうような臨時記号、
うん、って言いますよね。
っていうのは、そう、その小説にだけ有効なシャープだったり、はい、フラットのナチュラルのことですけども、臨時記号っていうのはやっぱり特別な意味があるなということですね。世界を、色を変える。
そうですね。
ような役割が
ある。あえて入れてるわけですもんね。
そういうことですよね。ああ、またここもっていう感じ。
うん。
で、ここからまたその音が返ってくるんですね。
ほうほう。
また続きます。
うんうん、聞き慣れた。
そして最初の和音に返ってくる。
なるほど。
ということなんですね。この都市霊から始まっていろんな世界を経て、そしてまた G メジャーに返ってくる、
うんうん、
こういうまあ音楽でね、緊張と緩和ですよね、
が連続だよね、
うんうん、まあ、こういうのをこの16分音符の連続でしかない楽譜ですけど もう本当に色の変化っていうのをこうふんだんにつけてくれているっていうこの楽譜ですね、
はいはいはい、
そして戻ってきました、
うん、
先ほどここまで行きましたね、うん、戻ってきたと思ったらまだちょっと終わらなさそうですね。一旦ここで音楽が停滞します。出版社によるかもしれませんけども、うん、フェルマータの記号が
ありますね。
ついています。なのでここでいいところまで音楽をストップして伸ばしていきます。で、その後ちょっと即興的にと言いますか、うん、小さいところからまた次の山場まで向かっていくところになります。 一旦ここまでがまとま
り。はい、なるほどね。いやさ、この曲さ、ドゥルルドゥドゥドゥドゥってこう、うんうんうん、波がさ、ずっと続くじゃん。
そう。
その、多少形式が変わっても、うんうんうん、めちゃめちゃ眠くなるんだよね。
小川くんもう、さっきね、一緒にステーキも食べましたけども、うとうとでございますけど。
うとうとですよ、本当に。今日は割と体調がいいので、うん、普段の体調不良ゆえの眠さっていうよりは、う
ん、ああ、よかったよかった。
これはね、本当にリラックス効果の方ですね。
皆さんも。
抑揚が、まあ、
よかったら、
さーっと手に入ってくる人
は。寝落ち用に使っていただいて。
いや、本当に。
本当にさっき、黒君言ってくれたけど、うん、波がある。
うん。楽譜見てもそうだもんね、だって。
そう、もうずーっとうねうねしてるんだけども、うん、さっき、フェルマータがあった。
うん。
まあ、一旦そこまでを前半としましょう。うん。それまでの動きっていうのが本当に、
そうそうそうそう。そうそうそう。
本当にね、こう波というか風がそよぐというかね、うんうんうんうん、そういった気持ちよさはありますよね、
うん
うん、本当にそう思う僕も。で今終わったところですね、これ、まあ、レの音で終わるわけですけども、はいはい、さっきの伸ばしも
どのあたりですか。
レでしたね。今ここまであ
そこまで来て
ます。はい、はい、でさっきいろいろ経て G メジャーに戻ってきたんですよっていうところから、うん、またレの音の連続、うんですね。レの音、レの音で、こう、音楽が終わっていく感じがあります。
はいはいはい、なるほど、ね。
これ、何かというと、うん、さっき緊張と緩和っていう話をしましたけど、じゃあ緩和されるタイミングはいつかって言ったら、うん、メインに戻ってきた時ですね。うんうん、だからこれだったら、ソシレに戻ってきた時のことを言います。じゃあ緊張は何が作るんだろうって考えると、これはドミナントが作るんですね。
はい。そ
う、
はい、
じゃあソにとって、ソシレにとってのドミナントって何だろうって考えると、うん、ドミナントってのは音階の5番目なので、
レ
ですよね。うん、
ですね。
ってことは、このレの音楽がこの曲においては緊張を作ってくれる、うんうん、というわけなんですね。だからまだずーっと一旦戻ってきてはいたものの、基本的にレの音楽をこう弾いてるような感じなんですよね。うんうん、
なるほど。
まだ緊張してる。
はい。
こっからどう緩和に持っていこうかっていうところが、うんうん、まあ、このバッハのね、作曲したところでございますけども、
この後は俺知らないかもしれない。
あ、本当ですか？
うん。
じゃあちょっと続きを弾いていきますよ。
は
おー、なんか戻ってきたという感じがありますね、うん、もうこれいよいよ終盤というところです。
はいはいはいはい。
今のこうやって音階を下ってみたりだとか、うん、抑えて弾く2弦と、うん、抑えずに交互に弾く1弦、
うん、
この開放弦とあとは抑えた弦とをこう交互に素早く弾いていくことをバリオラージュ、
バリオラージュ
っていうような、まあ、奏法の名前がついてるんですけども、まあ、それを使ってですね、まあ、ソシレの和音の中にはラの音はいないので、うん、ずっとこの鳴ってるラの音っていうのは何かというと、うん、レファラの中のラ、
なるほどね、
はい、
はいはいはい、
なわけです。だからレの音楽がずっと続いてるっていうことですね、うんうん、まだソシレには帰らないよってことです。
はいはいはい。
ここまでずーっとラを交互に弾いていきますと、
長いね、
長いよね、うん、でこれが終わったらどうなるの。この半音階とさらに今度はレの音の連続なわけですね、
うん、なってましたね、うん、
まだまだレですよと、ここまでまだレですよ、はいはい、レですよ、レですよ、レですよと緊張を高めながら、その、まあ、緊張を高めていくのは、このレの音と一緒になっている半音階ですね。うん、ここまで来たら、おー、戻ってきたっていうことで、ここは、まあ、開放感溢れる感じになるわけですね。もう終盤です。残り4小節まで来ています。
はいはいはい。
ソの音まで上り詰めました、なんか開放感ありますよねって話なんですけど、うん、ただじゃあ一番低い音は何か、
はいはい、
って考えるとレの音なんですよ ね、うん、まだレの音なんですよ、
はいはいはい、
ここまで弾いてようやく最後に、うん、低いその音、うん、最初のその音ですね、
なるほどね、
これが返ってくると、
なるほど、
ということは最後のこのまとまりも、うん、ドミナントドミナントドミナントドミナントでトニック
やっと戻ってくる、
やっと返ってきた、
はいはいはい、安定しつつ、
そうなんですよ、この緊張と緩和を繰り返すのが無伴奏チェロ組曲第1番プレリュード、
なるほどね、
なんですね、うん、でこの曲なんでこんなに有名なんでしょうね、
何かと聞くよね、
どこで聞いたんだろうねって感じ、
テレビ番組とかでやっぱ使われてたりするのかな、
うん、いや僕もね、どこでって言われるとね、一、うん、個思いつくのは評価っていうアニメがありますけども、
ありますね、
うん、そこでねなんか流れてたなーみたいな印象はあるんですよ、
なるほどね、
うん、
まあこの曲が曲の最初の曲であるっていうことからしても、
うん、
お話の最初に流れたりすると、
うん、
まあ意味付けとしては、
ね、そうですね、
いい感じがしますし、うん、あとまあ春めく感じもありますから、
そうね、ほんと爽やかさがあるよね、うん、
事、
うん、
の始まりとしてはいいだろうが、結構実は使われたりして、
多分いろんなとこでね、
ね、
使われてるんだと思うんですけど、
あんまりにも聞きすぎて記憶残らないぐらいの感じなんでしょうね。僕も評価見たけど覚えてないから、
うんうん、で、そう。なんで、黒川くんも途中からここから先知らないかもって言ってたけど、
う
ん、やっぱり聞いたことあるのは最初の何小節からだよね。
何小節からね。
まあ、フルでね、しっかりこれを聞く機会なんてのもそうそうないでしょうから、うん、そう、頭だけがきっと有名だとは思うんですけども、まあ、ここから始まる、
うん。
伴奏チェロ組曲第1番と、はい、ということですね。
なるほどな。
それではですね、今プレリュードをちょっと部分に分けて中身見ていきましたけども、
はい、
一旦通して
聞
いて
み
ようと思いますので、
いいですね、聞かせてくれる、
はい、よろしくお願いします、
やったぜ、
ということで、
はい、
お聞きいただきました今のが無伴奏組曲第1番プレリュードですね、
はい、めちゃめちゃ副交感神経を刺激してくる曲でした、
いや よかったです、うん、あの 寝れる演奏ってのは褒め言葉ですか
ね。いやね、でも実際本当そうなんだよな、うん、なんか知らないけど、
うん、
体に響いてくるのがやっぱ生楽器だからなのかそうだけど、
うんうんうん、
スーッと入ってきて違和感がない体に対しての、うん、こっちが免疫をつけられないタイプの音になってて、うん、
そうだね、まあ僕は、まあ、そういう意味でもチェロはね、あの、うん、いい音のする楽器だと思ってますし、
うんうん、でバッハの時代ってさ、うん、クラシックの曲の話をさ、うんうんうん、浦下くんがしてくれるときに構成する音の数がやっぱりだんだん増えていったみたいな話をしてくるじゃないですか、
うん、あ、はいはいはいはい、
バッハって相当昔の人だから、
まあそうだね、
音数で言ってもかなり少ない方ですよね、
うん、
そういうのもなんかこう単調さというか
はいはいはい、
感じさせるものになるのかなと思った
ので。ああ、なるほど。確かに、そう、和音を、ソシレとか、レファラとかいう話をしてたけど、うん、それを、じゃあ、ソシレ、ファラ、ドぐらい、何個も何個も積み重ねた和音にしてみようなんてことは、まだやっぱり、
うん、
あの、
されてなかった感じだね。
し、うん、なんか形式を大きく崩して、そんなことするのっていう、信じられないような展開をするわけでも、
うん、
ないと思うので、
ね、
まあそういう意味ではやっぱり単調さは少しね、
うん、
あるかなとは思いつつも、うん、ただそのシンプル、まあ、シンプルですよね、うん、言ったら
シンプル、
ね、そうシンプルな動きでいろんな世界を見せてくれるっていうのがやっぱりバッハの、
まあ、なるほどな
素晴らしいところなんだろうなと。よく僕もねこの曲、まあ、いろんな人が弾きますし、うん、その演奏を聴くわけですけども、うん、例えば、まあ、僕が大好きなヨーヨーマさんですね、
うん、
ヨーヨーマさんが言うには宇宙とか自然のありとあらゆるものをバッハはここで示してくれていると。
お
さっきの黒川くんが感じてくれた波もそうだし、ね、うんうん、風の動きだったりいろんな呼吸だったりいろんなものを見せてくれると。バッハは宇宙だっていうような話もね、あるくらいなんですけども。
そうか、弾く人弾くようになったり素養があったりするとそういうように感じられるわけだな
、うん、まあね、そういろんな、まあ、僕もこれからまだまだこれこの曲はね一生付き合っている 曲ですからね、
はいはいはい、
まあ多分時によってなんか弾き方も変わるんでしょうし、
うん、
あ前まではこう思ってたけどここはそうじゃなくてもよかったかもしれないとかね、うん、思ったりする。
そうだろうね、折に触れて聞く機会あるだろうし、
ね、うんうん、まあ、これからもね触れていく大事な曲でございます。でですね、
うん、
無伴奏チェロ組曲最初にあの何と申したかと言いますと、
はい、
組曲第1番の中に6曲あるよというお話で、
うん、はい、
でプレリュードを今弾いたんですよね。
そうですね、
はい、ってことは残り5曲。
5曲ある。
あるわけでございます。はい。はい、で、残り5曲、このペースでやってると、黒川くんは死んでしまいます。
死んでしまいます。てかまあ、
ぶたれてしまいます。
はい。
はい。なので、次回ですね。
はいはいはい。
駆け足になるかもしれませんが、
はい、
2から6曲目を。
2から6曲目。
はい。パパパとご紹介できたらなと思いますので。
ちなみに、2から6曲目って、割と聞きなじみのある曲ですか、
はい、どうなんでしょうね。聞いたことがあるっていう方も、もしかしたら、ね、えどっかで使われててっていうのはあるかもしれないですけど、うんうん、この一番に勝る知名度っていうのは次からの曲はそんなにないんじゃないかなと。
そういうとなんか新たな刺激っぽいから。
あ、本当ですか、
うん、結構、
うん、
うつらってしなくて済むかもしれないですね
まあなので、うん、次回はじゃあこのチェロ無伴奏組曲第1番の、2曲目から6曲目を
聴
いていくと、
はい、
いうことにいたします。
はい、
ので、また次回もお楽しみにということで、本日は以上となります。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。